君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
孤独に実験する義歌大生も、友と合奏する義歌大生も、皆まごうことなく義歌大生です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は10月9日に定期演奏会を予定しています義歌大吹奏楽団の紹介。団長で学部4年生皿上くんと定期演奏会実行委員長富田さんに聞きます。
ここは何ていう部屋になるんですか？
建物自体は課外活動共用棟という名前の、建物になるんですけれども、まあ、そこの一室を借りて、まあ、部室として使わさせていただいております。
部室なんですね。
団員はクラブハウスって呼んでて、うん、クラブハウスっていう相性だよね。本名じゃないよ。あの本当の名前ではないんですけどクラブハウスっていう感じで呼んでいつも使ってる。生活の場だよね基本的に。
今日はでも2人しかいらっしゃいませんけど。
そう、なんかまだちょっと夏休みになってみんなこの間合宿終わったばっかりで疲れてて多分あんまりここに来てこれてないんですけど、うん、
吹奏楽団合宿があるんですね。
はい、合宿を4泊5日かなでやってきたばっかりで、うん、結構みんな疲労が溜まってるみたい。
どこに行ってきたんですか？
田原市 の愛媛野外活動センターというところで毎年というか、はい、去年はちょっとやってないんですけど、うん、例年やらせていただいてて今年もそちらでやってきました。
団長、今義歌大吹奏楽団何人で構成されてるんですか？
およそ40人ですね。40数名で構成されてまして。
合宿も40人ぐらいで行くんですか？
はい、そうですね。でも今年は35かな、うん、マックスで35人で、当日に来てとか帰ってとか自由にしてるので、うん、人数の入れ替わりは結構たくさんあるんですけど、研究終わった後来てくれたりする先輩とかいて、うん、充実してたんじゃないでしょうか、うん、と思いたいですね。
義歌大生忙しいですもんね。
まあそうですね、研究とかに追われてる人もいますし、うん、あと、まあ、兼務してて他のサークルで忙しいとか、まあ、それぞれ個人の自由にしてもらったらいいと思ってますので。
吹奏楽団っていうなんか柔らかいイメージと義歌大生っていうなんかガチガチってしたイメージで僕らはね、皆さんはどっぷりですからわからないでしょうけれども、すごいミスマッチな感じが面白いんですけれど、
はい、音楽やる人はなんか基本的にちょっと癖が強いところがあって、私高校から吹奏楽やってるんですけど、はい、そうなんかまあ高校だから珍しいけど、なんか高専生の吹奏楽ってまたちょっと色が濃くて、もうみんな違う個性的だから、音も個性的みたいな、もうバンドも個性的っていう感じが、うん、まあ、逆に面白いなと思って
最近。富田さんもやっぱり高専から義歌大に来た？
いや、私は高校からなので、うん、ちょっと珍しい部類なんですけど。
変わり者じゃないパターン、
うん、変わり者じゃないパターンだと思いたいけど。
ここに向いては変わり者。
いやでもそう、もう3年目になるので義歌大に来て、もうだいぶ染まってるねみたいなこと言われたりして、ちょっとショックなんです最近。
ショックって
ないや。ショック。高専生じゃないと思ってるからまだ。
でも義歌大生だから。
皿上くんは高専パターンで。
はい、僕は高専からですね。神戸高専から出てきます。
あ、じゃあ関西の出身。
はい。
で本当は関西弁。
まあそうですね。タメ口で喋るときは関西弁が出ますね。
富田さんはどちらから？
私は岐阜出身なので、もうすぐ近くなんですけど割と。
ちなみに皿上くんは専攻はどんなことを勉強してるんですか？
専攻は建築の方を専攻してまして、もともと高専の時は土木をやってたんですけど、まあ、こっちに来てから建築に変えました。
建築の具体的には何をやってるんですか？
まあ、研究室配属の時にその建築も今までちょっと勉強を触ってきたけど、やっぱり土木が好きだなと思ったので、まあ、海系の方の研究室を選びました。
海系、
はい。
そして富田さんは？
私は環境生命科学、うん、でもまだ3年生なので、うん、研究室配属とかはまだなんですけど、まあ、一応専門分野を学びながら。
今興味があることは？
まあ、一応なんか有機化学の方、なんか化学でもいろいろ種類があって、無機だったりとか有機だったり、あと生物系環境系みたいなのがあるんですけど、薬とかですね、あとまあその何か反応を起こすための触媒っていうんですけどのに興味があって、まあそっちの勉強をまあし始めたところって感じですね、はい。
そして理科大吹奏楽団もやっている。
そうですね。
担当楽器は？
はオーボエですね。
オーボエ、
はい。
高校時代からオーボエ。
そうですね。高校で初めて、本当は最初クラリネットがやりたかったんですよ、うん。オーボエよく分かんなかったのでクラリネットやろうと思ってたんですけど、ちょっと手がちっちゃすぎて、うん、一番下の音ってか全部抑えられなかったんですね、指がちっちゃくて。そしたら先輩が、こっちにもうちょっとちっちゃめの楽器あるよって言って教えてくれたのがオーボエで、うん、まあ、なんやかんや始めることになったんですけど、うん、まあ、あと調べてみたり、まあ、人から言われたら、そのオーボエって結構難しい楽器なんだよみたいなのしょっちゅう言われるんですけど、まあ、自分はそれが当たり前というか、それしかやったことないから、それが普通だと思ってずっと来てるので、うん、もうなんか技科大でも、まあ、楽器がないと思ってたんです最初は、うん、覚え結構持ってる団体さんが少ないのでないと思ってきたんですけど、意外とあって、ね、じゃあやるかみたいな感じでちょっと入ることを決めたんですね。
覚えがいるだけでだいぶ音楽として広がりとか深みが出るので、うん、結構貴重な人員だとは思ってます。
そういうサラウェ団長は担当は
担当はトロンボーンを担当しております。
うん、高専時代から。
そうですね、高専入ってから吹奏楽始めまして、うん、今でちょうど7年目かな。
富田さんみたいにちっちゃい頃から音楽は大好きで、
僕の場合は、中学の時はバレーボールをちょっとやっておりまして、うん、でその時に、まあ、リベロを担当してたんですけど、すごくこう、まあ、体を動かして体で覚えるのが得意だったもんですから、うん、高専入った時にその、まあ、バレーボールはもういいかなって僕の中でやっぱ思いがあって、うん、まあ、その部活選びをしてた時に、まあ、ちょっと吹奏楽の方を誘われて、うん、まあ、見に行った時に体験入部でいろんな楽器を触ったら、このトロンボーンのスライド管を動かすという、まあ、ちょっと変わった楽器なので、はい、そのスライドを動かすっていうのがその指を押さえるのと違って、その場所が決まってないんですよ。ここを押さえればこの音が出るみたいなのが決まってなくて、うん、まあ、そこが難しいとも言われるんですけど、まあ、体で覚えるのは得意だったので、うん、そこに惹かれて始めました。
リベロだったからこそのトロンボーン
ですねはい、
はい、という、そんな遊撃手が団長だということなんですけれども、ここまあ、クラブハウスっていう話でしたけれども、結構こうクラブ活動にしては広い部屋もらって、
まあそうですね、うん、でも吹奏楽っていう意味ではちょっと狭めの部屋ですね、うん、
本当は奥行きとかがあった方が、うん、音とか聞きやすくていいって言われるし、他の大学さんとか遊びに行ってみると割と、うん、まあ、私立が多いんですけど、いいホールを持っていらっしゃったりとか、そうそう、ね、体育館があったりとかがあって、うん、まあ、ちょっと羨ましいなと思いつつ、
床カーペットが引いてあって、はい、学校の教室一つ分ぐらいの部屋の広さなんですけれども、
それぐらいですね。
ね、半分もう楽器置き場になっていて、どしゃっといろんな楽器が置いてあって、こっち側話聞いてる方はですね、こう書くような感じでパイプ椅子がダーッと並んでましたね、はい。ここにみんな座って、真ん中に指揮台があるので、はい、あそこで指揮者が立って練習してるんだろうなって感じですけれども、
はい、そうですね。
確かにステージに比べると狭いですね。
はい、
ぶつかりませんか、隣の人と。
ギリギリぶつからない程度なんですけど、でもやっぱりその窮屈で、うん、みんなちょっと窮屈そうに練習してたりとかはありますね。
今日は2人しかこの部屋にいないんですけれども、そのパイプ椅子にはクッションとかいっぱい個性的なのがついててね、はい、指定席なんだなっていう感じ、
まあ、そうですね、だいたい座るとこは決まってますね。
クッションはちょっと私が入った時からもう
ずっとつけ
っぱになってたから、誰のものかちょっとわからない。
そうなんですか。
結構歴代使われてる感じしますね。
もうどうですか、定期演奏会近いとも結構週に何回も集まって、ま
あ、そうですね、週に月水金土と4日間集まって練習しております。
技科大生は忙しいじゃないですか
はい、
なかなか全員揃うっていうのもね。
そうですね、全員揃うというのはなかなか厳しいこともありますけど、みんな頑張ってきてくれてるので。
大学がだいたい講義が終わってから集まって、
まあ、そうですね、
18時から20時までの2時間をいつも基本的な練習時間として、うん、一応ここで音出せる時間は朝の 8時かな、
8時から、夜の9時
そうまで出せるので、その時間は自由に使っていいよって感じにして、皆さん自分が来れる時に練習してっていう感じで、
私学ではないので防音もそんなに
普通に音漏れてるので、そう外でも聞こえてくるし、誰がいるのか分かるみたいな、
でもそれがなんか学校っぽくていいじゃないですか。
まあそうですね、
吹奏楽部の練習の音が聞こえてくるっていうね、はい、うん、あれが青春かなと、
まあ、元運動部としてはそれは確かにそういうところありますね
ありますよね、
はい
はい、そういう音が機械台でも聞けますんで、
はい
はい、ぜひまた皆さん演奏会楽しみにしていただきたいなと思うんですけれども、演奏会がいつでしたっけ。
総会は、10月9日の月曜日祝日になります、
10月9日月曜日だけれども、はい、祝日、
祝日です、体育の日です、
はい、会場はどこで。
会場は、ライフポート豊橋コンサートホールという場所で
1000人入れるところです。
そうですね、1000人入れます。
ここで何時から。
会場が13時30分で、うん、開演が14時となっております。
毎回毎回あの義科大吹奏楽団の定期演奏会ってテーマがね、はい、あるのが話題になりますが、はい、今年は、
はい、今年はテーマはびっくりです。
びっくり、
はい、びっくりです。
手元に資料があるんですけれどもこれびっくりって書いて ないんですよ。
あ、はい、あのエクスクラメーションマークといいますか、あのびっくりマークって書いて読み方がびっくりっていう風になってるんですけど、
うん、
テーマ自体に込めた願いは、あのびっくりマークって単に驚きを表すだけじゃなくて、まあ、言葉にできない感情を表すときによく使われるっていう風に思うんですけど、
うん、
もう演奏会を通して、まあ、言葉にできない感動だったりとか驚きだったりとか楽しさ笑いとかちょっとしたびっくりをたくさん味わっていただけたらと思って、うん、このテーマにしたんですよね
びっくりをいっぱい詰め込もう。
はい、
南部構成なんですか。
3部構成になっていまして、1部がシンフォニックステージ、うん、2部が企画ステージ、3部がポップスステージとなっております。
はい、1部が
ラッカ流水っていう曲で、うん、あの作曲者が柳川和樹さんという方なんですけれども、
はい、義科大生じゃないですね。
はい、義科大生ではないです
、うん、
柳川さんは吹奏楽曲も作曲されてるんですけど、もともとはゲーム音楽を中心に作曲活動をされてる方で。
へー、
はい、
あ、じゃあちょっとその落下流水ってね、これ四文字熟語になってましてね、
はい、
落ちる夏の流れる、稲穂の穂、
はい、これはその作曲者さんが作った造語であって、元はあの落ちる花に流れる水と書いて落下流水っていう言葉になってるんですけれども、
うん、あ、そういう言葉があるんですね。
あ、はい、あります、うん、四字熟語で、そちらの意味が、男女の出会い、相思相愛という意味がありまして、
あ、落ちる花の方は、
あ、落ちる花の方にそういう意味がありまして、うん、作曲者さんがその意味と、あと自分で作られたその落ちる夏に流れる稲穂っていうのに込められた意味が、夏が変わって秋に変わって、
うん、
稲穂の色も緑から茶色に変わるよっていう、その変化を、うん、時間の変化とか思いの変化を込めた曲っていう感じになってるんですね、うん、
プラスせっかくだから男女の、
あ、そうそうです、その出会いの方
かけてるわけでしょうね、きっと。
そう、人間の気持ちの変化と、うん、あの季節の移り変わりっていうの両方かけた、うん、ちょっとおしゃれな曲、
でも元々はゲーム音楽を作曲される方が作った吹奏楽の曲ということなんですね、はい、まあ、でも最近ゲーム音楽もとってもシンフォニックですからね。
そうですね、
うん、
確かに
結構そういう曲聴くようになった気はするね、う
ん、なんかそのゲームミュージックも割とそうだね、吹奏楽版が出ていたりとか、
この落下流水、あの落ちる夏の方の曲も、はい、ちょっとそういう今話題のドラクなんとかそういう感じのイメージなんですか。
なんかどちらかというとなんか和風の曲のイメージで、
うん、
なんか本当に綺麗だし壮大な感じで、うん、本当にその多分男女の出会いから、まあ、別れもあるんでしょうねきっととか、そういう物語も見られるし、
うん、
例えばなんか葉っぱが落ちるじゃないですか、うん、夏から秋に変わるときその落ちる葉の感じとか、うん、ちょっと秋雨の感じとか、なんかところどころに散りばめられてて、とてもなんか面白い曲に なってるかなと思います。
なるほど、はい、じゃあもう人間関係凝り固まってる僕らなんかは感動少ないかもしれませんがまさにあの人間関係とかあとね男女のいろんなことでも悩んでる団員とストライクがいたらもう泣けちゃいますね。
そうですね、そうあったらいいですね
でそういう団員は今思い当たる団員はこいつ辛いんじゃないかなこの曲っていう団員はいないですか？
まあちょっといるかもしれない
今大変な状況にね、
ちょっと、まあ、人間関係困ってる人はちょっといるかもしれない、
う
ん、
そういえばあのすっかりなんかこう吹奏楽団のイメージでお話伺っていたんで勝手に女性が多いようなイメージがあったんですけど、
はい、
技科大生って女性少ないですもんね。
めちゃくちゃ少ないですね。
うちの団で6人かな確か。
およそ40人中の団員の中で6人が女性。
そう6人ですね。
それでも部活としては多い方ですよね。
どうなん、
割と多いのかもしれない。
多い部類では、
なんか男性しかいない部活もあるので、うん、貴重な女性がちょこっといるかなぐらいな感じですね。
ね、しかも1人2人じゃない6人
6人
そうするとちょっとロマンスも期待しちゃうんですけれどもちょっとあんまり団長の反応は良くなかったのでそういうあの部じゃないみたいですね、
はい、
という面白い曲が第1部であります、
はい、
第2部は
第2部は毎年恒例の企画ステージです、
うん、
でして当団オリジナルの劇を今年もやるんですけどその音楽劇は今年は赤ずきん in ワンダーランドというタイトルでやらせていただきます。
なんか2つのおとぎ話がくっついたような。
そうですね、まあ、基本的には赤ずきんをメインとしてるんですけど、
うん、
あの登場人物の中にちょっと不思議の国の方たちが登場したりとかあとまあ最後よくみんなが知ってる赤ずきんとはちょっと違う結末を迎える赤ずきんのお話になっていますので、
はい、
ちょっとお楽しみにしていただきたいなと思います。
ミュージカルじゃないんですよね。
ミュージカルではないですね。歌はないです。
ですが音楽劇、
はい、
これはオリジナル。
オリジナルですね、はい
はい、
うん、誰が書くんですかお話は。
まあ僕が書きましたけど。
そんな才能が
いやでも僕が一人で作ったわけではなく、まあ、うん、いろんな人からアドバイスとか、まあ、こういう風な要素を入れたら面白いんじゃないとか受けて、そういうのをまとめながら。
それだけ聞くとわけが分からなくなってそう大丈夫なん
です。そうですね、もっともともと作った時は僕の方でその、まあ、物語のそのオチだとかそういった要所要所のポイントの部分をまあ考えて、
うん、
でじゃあ今要素が散りばまってるけどこれどうやってつなげようかっていう時にいろんな人から、うん、じゃあこことここはこうしたらつなげれるんじゃないみたいな話をいただきながら、
うん、
その話の流れを作っていってセリフを当てはめました。
セリフがあるんですね。
はい、セリフがあってその場面の転換の間に曲を挟んでという感じで、うん、一連のつながりで物語が作れるようになっています、うん、
なるほど。セリフの BGM ではなくて
BGM という形ではないですね、うん、でも途中でその曲ぶち込むところはあります。
ぶち込むところはあります。
びっくりマークですね。
そうです、
はい、その、うん、出てくるこう登場人物赤ずきんちゃんとか不思議の国の人たちっていうのは、
はい、
吹奏楽団のメンバーがやるんですか。
そうですね、団員で基本的にやって、うん、あの新入生をちょこっと入れてて、
うん、
そう新入生たちにも演技をしてもらおうかなと思って。
赤ずきんちゃんは富田さんですか。
あ、そうです。え、なんで、なんでですか。なんで分かったんですか。
むしろこっちがびっくり。
え、ネタバラシしてたの。
してない、してない、
あ、そうなんですね。
びっくりした、
うん、やっぱり主役はちょっと私にはやばいよって
。いや本当は女の子に他の子にやってほしかったんですけど、ちょっとその楽器のバランスだったりとかを見た時に、うん、あれ誰もできないんじゃないってなって、
うん、
まあ、オーボエはあんまりその絶対必要な楽器ではないので、
うん、
あのちょっと寂しい、吹けないの寂しいけどやるかってなってね。
なんか消去法で私になったみたいな感じですけど。
いやでもまあ役割のそのイメージとしては結構人柄とかも合ってたので、うん、まあ、偶然が偶然を呼んだというか、
ね、
はい、
いい配役に、
うん、いい配役
になってくれたら嬉しいなっていう感じ。
うん、は
い、
あのクラリネットの指が届かない小柄な富田さんだからこそできる役じゃないかなと思います。
そうです ね、まあ、頑張って演技しますので、
はい、
まあ、注目してみてくれたら嬉しいなと思います、
うん、団長は狼
だといいですね、うん、僕は役はやってないんです。
あ、 演奏の方で、
はい、まあ、舞台 の, その流れとかを総括する、まあ、いわゆる監督というかそういうポジションにいますので、
演奏もその時間はお休みで、
そうですね、のつもりではいます。
いろんな役をする人が一つの演奏の中でもあるわけなんですね。
はい、裏で、まあ、人の目につかないところで動いている人たちも結構いっぱいいるので、まあ、2部に関しては僕はそっち側の人間になると思います。
そして最終3部は何でしょう。
3部は、メイン曲の方がハリウッドマイルストーンズ with スターウォーズとなっております。
うん、
でこちらは、ハリウッドマイルストーンズという曲と、うん、コンサートセレクションスターウォーズという曲2曲をちょっと混ぜたものになってまして、
うん、
ハリウッドマイルストーンズ自体が映画音楽の11曲のメドレーになっているんです、
うん、
でそこにスターウォーズはちょっと入っていなかったので、うん、団員の熱い推しがあってスターウォーズも入れてほしいから入れてっていうのを聞いて、
うんうん、
そのスターウォーズの曲の中からよく聞くメインテーマとダースベイダーのテーマを混ぜて13曲の
豪華、ね、
そう豪華メドレーでお届けするという形に。
うわすごい楽しみですね、
はい、なってますね。
すごいボリュームですね。じゃあ全体として。
そうですね、
とても豪華っていうか多いかな今年は。長いのか、うん、多いし長いし、うん、
例年にない長さ。
そうですね、曲の一曲一曲のまあ長さだとか、あとまあ量もありますし、
うん、
だから初心者の子にはちょっとまあ申し訳ないところもあるんですけれども、
うん、
それもね、まあ先輩たちでカバーしながら今ちょうど頑張ってるところなので、
うん、
そう本番楽しみにしていただけたいなと思います、
ね。はい、ちなみにオーボエが一番輝くのは。
オーボエは一部のメインの落下流水に一応ソロがございまして、
うん、
そちらかなり切ないメロディーを奏でるのでぜひ注目して聴いていただけたらなと思います。
はい、そこ聴きどころです。
はい、
トロンボーンの見せ場は
基本的にまあ、支える側のメロディーが多いので。
じゃあもうそうですね、団長不安は赤ずきんちゃんのストーリーを楽しんでね
楽しんでいただけると助かりますね
はい、作家の才能も開花しておりますので楽しみにしていただきたいなと思いますね。これチケットは
ないです。無料です。
無料、
無料です。で
今年はチケットももうそのもの自体がなくて、うん、もう飛び入りで今日あれなんかやってる行こうみたいな感じで来ていただいても全然入れるので、
うん、
無料でぜひお誘い合わせの上来ていただきたいなと思っております、はい、もう一部ちょっと聞き逃しちゃったよって方でも全然2部3部とからでも全然聞けるので、
うん、
そうなんか今この演奏やってるよみたいな感じで、
はい、
ぜひ誘いながら。
音楽劇もありますから小さいお子さんでもね楽しめるでしょうしね。
そうなんですね。そう2部 の, そのお客さんのターゲットとしてはぜひ小さいお子さんに聞いていただきたくて、
うん、
内容もその小さい子でも楽しめるような内容になってるので、うん、ご家族揃って来ていただけたらいいなっていうふうに今考えてます
ね、
はい、
かわいい赤ずきんちゃんも本当は俳優じゃなくて演奏家なんだよ、しかもギガ大生なんだよっていう
そうですね、
そういったところも知っていただければいいんじゃないかなと思いますね、はい、いろんな大学に吹奏楽団ってありますけれども、義歌水のなんか他の大学の吹奏楽団にはない魅力っていうとどういうところだと思います。
そうですね、男の人が多いということならではの、
うん、
このダイナミックな音圧とか音量というか、
うん、
それがまあうちの持ち味じゃないかなと思ってます。
パワフルな、
はい、パワフルな、
いや、ほとんど男子なんですもんね。
そうですね、
でそんな中にあって女子6名の繊細な演奏を楽しめる。
そうですね、両方楽しめるのかな、
バランスは取っていきますね、
うん、で、そろそろ皆さんいろんなコンビニとか行くと定期演奏会のチラシがガラスに貼ってあるのを見る頃かと思うんですけれども、
はい、多分あちらこちらに貼ってあると思うのでぜひ確認していただいて
当
日、
はい、
はい、
ちょっとねなんかダークな感じのチラシなんですよ、うん、映画音楽もやるということだと思うんで、ちょっとフィルムを、
はい、
デザインしたようなチラシになってるんですけれども、
はい、
このチラシも団員富田さんが作った、
はい、まあ、基本的に私が大まかなデザインをしてちょっと細かいところは修正を加えながらみんなで作りました、
うん、こういういろんな才能がこう合わさってる二科大吹奏楽団ですからね、
はい、
びっくりマークいろいろ見つけられるんじゃないかなと思いますぜひ足を運んでいただきたいと思います。10月9日、
体育の日の月曜日です。ライフポート豊橋コンサートホールで1時半会場2時開演ということで、今日はですね、皿上団長とそして今回の定期演奏会実行委員長の富田さんお迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日は学生にお話を聞きました。理科大吹奏楽団の業界用語は
ホーム。
僕たちの、団では、団目標としてホームというものを、掲げております。でなぜこれがホームというのかというと、まあ、横のつながりや、上下の縦のつながりなど、そういったものの、なんていうんですかね、こう上司だとかそういった感じの固い雰囲気をなくして、もうお互い壁のなく、まあ、接し合って支え合って、一つの目標に向かって家族のようにまとまって向かっていけたらいいなと思って、ホームというのにしました。でこのホームには他にもお客さんとかその演奏をする上でのその場にいる全ての人が家族のようにまとまれたらいいなというふうに、いう思いも込めています。
天白の城技科大廊下に立ってなさい。だっけ、なんか違うな、あれだ、表へ出ろ。違うな、あ、そうだ、外へ出ろ。これこれ。次週9月23日の天白の城は外へ出ろが今年のテーマ。第40回外科大の大学祭のお知らせ、模擬店はタレントは話題盛りだくさんでお届けしますを楽しみに。